おはようございます。皆さんはですね、プレゼントを、あげるのともらうの、どっちが好きですか？プレゼントをあげるのともらうの、どうでしょう？子供たちはどうですか？プレゼントもらう方が嬉しいですか？あげた時の方が嬉しいですか？もらう時のが嬉しい、プレゼントをあげる喜びはまだ経験してない子供だね、はい、22歳から34歳までのこの女性に取ったアンケートなんですけれども、働く女性です。22歳から34歳の働く女性に聞いたところ、同じ質問です。あなたは人にプレゼントをあげるのともらうのではどちらが好きですか？この質問、どのぐらい差があると思いますか？で、どっちが多いと思いますか？このアンケートによると、あげる方が好き、プレゼントはあげる方が好きと答えた人が 44.1%、はい、もらう方が好きっていうふうに答えた人は 55.9%、まあ、あんまり差がないですよね。 44% と 55%、まあ、その違いっていうのはですね、本当わずかなんだなっていうふうに思います。まあ、子供に聞くと多分この違いっていうのはもっと離れていて、もらう方が嬉しいっていう方が大きいと思います。まあ、プレゼントはもらっても嬉しいし、あげても嬉しい。まあ、そのことは、共通してるかなと思うんですが、まあ、その人がどのようなことを大事にしているのか、どんなことを考えているかによって、まあ、喜びの具合っていうのはちょっと変わってくるのかなっていうふうに思います。で、最近ですね、うちの、上の娘がですね、NASA がですね、大人になった証拠なんでしょうね。お父さんやお母さんにプレゼントをくれるようになりました。それまでは、まあ、子供ですから、あげる一方だったわけですね。親としては。プレゼントをあげる。お誕生日にあげる。何かあった時にプレゼントをする。っていうのがありましたけれども、まあ、それがですね、今度は、まあ今、そういえば今、誕生日もうあげてないよね。誕生日にプレゼントはもう高校生になってからあげてないんですけれども、親にくれる方が多くなってきてるわけですよね。まあ、これも一つの成長の証なのかなと思います。まあ、男の子はなかなかそうはいかないのかもしれませんけれども、女の子にはやっぱそういったものが多いのかなと思いますね。与えることの何かこう嬉しさといいますかね、そこで感じる特別なものっていうのを、まあ、こう体験しているのかなっていうことを思います。まあ、みんなもこれからですね、こう若い人たちなんかは、こう、あげることの喜び、あげることがなんでこれが大事なのかっていうことをですね、いろいろな体験を通して、学んでいくのかな、感じていくのかなっていうことを思っています。で、聖書にもですね、先ほど聖書朗読で読んでもらいましたけれども、受けることと与えること、まあ、その違い、そしてどっちが幸いかっていうことが触れられているところがありますね。もう一度ちょっと見てみたいと思いますが、使徒言行録の20章の35節。使徒言行録20章35節を見てみましょう。新約聖書の255ページ。新約聖書、新教約聖書では255ページです。使徒言行録の20章の35節をもう一度読んでみます。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。この言葉は直接的にはパウロの言葉ですね。パウロという人が、私はいつも身をもって示してきました。それは私が示してきたことは、イエス様が、受けるよりも与える方が 幸いだとおっしゃってましたよね。そのことを、まあ、ここでですね、パウロは触れているわけです。イエス様がどうやら受けるよりは与える方が幸いですよと言っていた。パウロはそのように理解しているわけですね。でも、聖書をこう読んでみると、イエス様がこのように言ったっていう言葉は、少なくとも福音書には出てこないんです。キリスト教の考え方の中に、受けるよりも与えることの幸い。大丈夫？大丈夫？はい。受けることよりも与えることが幸いですよ。まあ、キリスト教の一つのですね、教えの特徴ともこう理解されるかなと思いますが、ここにはイエス様がそう言った、そう書いてありますが、福音書にはないんですよ。イエス様がどこかであなた方に言っておく。受けるよりも与える方が幸いである。なんかイエス様がそう言ってるイメージ意外にないですか？ありますよね。でも少なくとも福音書には書かれてないんです。まあここにはいろんな多分理由があるかなと思います。でも事実として言えるのは福音書にはその言葉はないということ。でも使徒言行録を見るとパウロは少なくともイエス様がそう言っていたよね。こうしようねっていうふうにこう進めている。これは事実としてあるわけです。ですからいろんなことが考えられますけれども、一つはイエス様よく言っていたけれども福音書には記録されていない。よくイエス様は口癖のようにこういったことを言っていた。弟子たちもそれを聞いていた。そしてそれを人々は聞いたものをイエス様こう言ってましたっていうふうに伝え聞いたことを語っていたっていうのがあると思います。で、もう一つの可能性としてはパウロは直接イエス様と会ったことがないですよね。でも復活したキリストと特別な形で、まあ、出会っている。イエス様復活してパウロにご自身を示してくださって、そしてパウロに直接語りかけたっていうことが聖書を見ると出てきます。そこにも全てが書いてあるわけじゃないんだけれども、おそらくそのやり取りの中にパウロに受けるよりも与える方が幸いであるっていうことを直接的なイエス様の言葉としてパウロはいただいていたかもしれない。だから聖書には書いていない。あるいはもう一つ、僕これ一番もしかしたらこのパターンなのかなと思ったのは、イエス様は言葉で言ったわけじゃないっていうこと。イエス様はその生き方の中で受けるよりも与える方が幸いだなっていうメッセージを常に発信していた。イエス様と触れる人はイエス様が言葉で語らなくても、この方が何を大事にしてどんなことにこだわってそして語ろうとしているのかっていうのを感じ取ることができた。それはイエス様決して口にはしない、言葉にはしないけれども、イエス様と一緒にいたらこの方は受けるよりも与えることが素晴らしいってお考えなんだな、この方は自分が何かを受けたくて自分が何かをもらいたくてこのような働きをしているんではなくて、この方は人々に何かを与えるために今この働きをしているんだなっていうことを人々は感じ取っていたのではないか。つまりイエス様の生き方そのものを通して受けるよりも与える方が幸いである、このことをイエス様は語っていたのかもしれません。その生き方の中に与える素晴らしさというものがふんだんに表されていた。そういったことを考えるとパウロ自身も、私はこのことをいつも身をもって示してきましたっていうふうに言ってるわけです。つまりパウロもイエス様のその模範に習おうとしている。つまり受けるよりも与える方が幸いです、そういうふうにパウロはダイレクトに語っていたんではなくて、実は私はイエス様のその教えに従って受けるよりも与える方が幸いであるというこのイエス様のこだわりを身をもって示そうとしてきましたっていうふうにパウロは言っているわけです。まあ言葉で言っちゃってますけれども、言うまではパウロは背中で語ってたんですよ。口ではなくて、男らしいですよね。男は背中で語るわけです。イエス様もそしてパウロも言葉にしたものではなくて、その生き方で語れるメッセージがある。これはクリスチャンとしてものすごく大事なイエス様から、 そしてパウロから学ぶ姿勢なのではないかと思います。で、それはなんとなくそうなのかなっていう、こういうことを大事にしているのかな、そうじゃないかもしれないなっていう曖昧なメッセージとしてではなく、それを聞いた人が、ああそうだよね、確かにねって思うような生き様がイエス様にしてもパウロにしてもあったのではないか。イエス様のこだわった生き方、それは与えるという生き方にあったのではないか。そのことは先祖生産式、生産式の場面でイエス様が取った行動、そして言葉の中にも表されています。今日は私たちはイエス様の招きに従って先祖生産式に、特別な儀式に預かろうとしています。その元になっているイエス様が弟子たちと最後の食事をした最後の晩餐の場面、ちょっと見てみたいと思います。マタイによる福音書の26章の26節、マタイによる福音書26章の26節、本当一部分だけですけれども、この箇所をちょっと皆さんで見てみたいと思います。新約聖書の53ページ、新教訳聖書の方は新約聖書の53ページになります。イエス様が弟子たちと最後の食事をしているまさにその場面において、イエス様が取った行動、そして言った言葉にちょっと注目してみたいと思います。マタイによる福音書26章の26節、一同が食事をしている時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えてそれを裂き弟子たちに与えながら言われた、取って食べなさい、これは私の体である。ここにはイエス様の与えるという行為、そして受けなさいという命令、これが語られています。受けるより与える方が幸いである、そのようにおっしゃったイエス様が、まさにご自分がそのような生き方を最後の最後まで貫き通したことの言葉と行いが表されているわけです。イエス様はパンを取ってそれを裂いて弟子たちに与えたと言われています。そしてその与えたパンは何を表しているかというと、これは私の体です、あなた方のために捧げられる、あなた方の罪の許しのために捧げる私の体、私の生涯は、私の命は、あなた方の救いのためにあるんだ。そのために私はこの体を、生涯を捧げるんだ、与えるんだというイエス様の強いメッセージがここにあります。そしてイエス様は私が与えるこのパンを取りなさいと言いました。これは先ほど受けるよりも与える方が幸いであると言われているこのところの受けるという言葉と同じ言葉が使われています。つまりイエス様はもちろん受けるより与える方が幸いだと生き方の中で示してきたんですけれども、イエス様はご自分が与えるものに関してはそれを受けなさいって私たちに言ってくださるんです。いやいや、受けるよりも与える方が幸いですか、私もあなたに何かを与えたいんですということをイエス様は求めていないということがわかります。イエス様はこれを受けなさいと私たちに言ってくださっているわけです。取りなさい、これが私の体である、あなた方のために捧げられた私の体である、そのようにおっしゃった。受ける方が与えるよりも幸いであるけれども、あなた方は私から受けなさい、そのようにイエス様をおっしゃるんです。イエス様のその生き方の中に与えるっていうことがどれだけ素晴らしいことなのか、イエス様がどれだけこだわっていたのかっていうことを私たちは見ることができるのではないか。まさにイエス様は与える方です。それはつまり私たちが信じる神様が与えることを好まれる神様であるということがわかります。私たちが受けるために、私たちが豊かになるために、神様はこれでもかこれでもかというぐらいに私たちに一方的に与えてくださる、そんな方です。 第二テモテの1章の19節と20節を見てみましょう。テモテへの手紙第2、1章の19節20節あ、第1じゃないですね、すいませんね。1章のすいません9節と10節ですね、すいません。第2テモテの1章の9節と10節第2テモテ1章の9節と10節を見てみましょう。ここを見るとイエス様が与えてくださっているもの、そのことが書かれています。第2テモテ1章の9節と10節です。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは、永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられ、今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。イエス様によってこの救いの計画は与えられた。神様はイエスを与えることによって、イエスはご自分の命を与えることによって、私たちを滅びから救い出して永遠の命を与えてくださろうとしている。この聖職聖餐式は、まさにその神様が与えようとしているものを、私たちがただただ恵みとして感謝として受ける、そのようなことをもう一度私たちが確認するための大切な儀式、大切な機会となっています。これはおそらく神様が一方的に与え続けることには理由があると思うんですね。それは一方的に受け続けなさいっていうことを、そこに私たちは読むことはないんだと思います。神様は一方的に私たちに与えてくださる、それは事実です。だけれども、一方的に私たちが本当に神様から受けるときに、恵みとして受け取っているときに、私がもらえる資格がないのにもらっているんだっていうことを分かるときに、私たちは自然とイエス様のように、またパウロのように、受けるよりも与える方が幸いなんだっていう、この考え方に、この生き方に影響を受けていく、感化されていく。これはイエス様から無条件で受けるという経験をしなければ、この与える方が幸いであるっていう、このちょっと異質なおかしな境地っていうのには達し得ないんだろうと思うんですね。与えるっていうことは失うことですから、失うことに喜びを見出す、失うことに価値を見出すっていうのは、イエス様の影響を受けない限り、イエス様の感化を受けない限りはありえない。イエス様は何かしなさいって命令することによってではなく、一方的に私たちを与えて満たすことによって、私たちもまた与える生き方へと招いてくださっているのではないか。そしてこれが面白いところは、与えるということを実際にやったときに、与えなさいって言われて、与えるんですかって思ったときが、ことが嘘のように、与えることの恵み、与えるってこういう気持ちになるんだ、与えるってこういう経験なんだっていうことを与えたときに分かる。これがもう一つの醍醐味なのではないかと思うんです。頭ではなかなか分からない。でも実際に嘘だと思って与えることによって、嘘だと思うけれども、騙されたと思って自分が失っても誰かが豊かになるという経験を勇気を持って踏み込んでみるときに、ああそういうことねっていう経験をすることができるのではないか。イエス様はそのような経験に押し出すように、背中を後押ししてくださるかのように、私たちに与え続けてくださっています。今日イエス様が与えようとしているものを感謝して、何も言わずに受け取りたいと 思います。私にはその資格がありませんとか、今はその時ではありませんとか、そういうことではなくて、ただただイエス様が与えようとしているものをその時に感謝して受け入れたいと思います。イエス様が与えている時に、与えてくださったものを受け取る時に、私たちもまた与えることができるようになっていくのではないでしょうか。与える、この大切さを先祖聖餐式の中でイエス様の思いと神様の思いと同調しながら、この恵みに預かりたいと思います。イエス様が与えてくださろうとしているこの救いの恵みに預かる経験を、これから皆さんと一緒にこの儀式を通してしていきたいと思います。このイエス様が与えようとしている救いの恵みに預かりたい方は、それを受け入れれる方は、どなたでもこの儀式に、イエス様の招きに応えてください。今から男性は2階に上がって先祖式、女性の方は1階に残って先祖式を行いたいと思います。この先祖式は互いに足を洗い合うことによって、イエス様からいただく準備をするための儀式です。ぜひ皆さんでご一緒に、この儀式、恵みに預かりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。